こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、毎年恒例の私のですね、毎年恒例の、このワクワクライフでも何回かご紹介させていただいてるんですが、奈良県と和歌山県の境にですね、世界遺産でもある熊野古道の一種でもある、大峰山修行っていうのがね、毎年恒例のやつがあるんですけども、この辺の紹介と、今日はですね、その時のごまたきのですね音源で、その中でも修験道さんが服を拭いていただけるホラガイっていうのがあるんですけど、で龍泉寺っていうところで、音を取らせていただいたんですけど、なかなかそこの本場の、音源って聞けないと思うんで、一応許可をねちゃんと取らせてもらって、取ってますので、安心して皆さんね体感していただければなというふうにも思います。それではお願いします。これがですね、今のホラガイから始まって、この般若心経でね、ずっとこうお経を上げていただけるんですけども、本当に、僕がそばで、本そばでホラガイの一番近いところで、いてるんですけど、で目の前ではごまたきって言いまして、私が行くきっかけになった先生がいてはってですね、その先生が、自分の、信者さんというか、その方たちの、全員がね、お峰さんに行って龍泉寺に行ってっていうのができないので、その代わりとしてですね、たくさんの祈願ですね、要は無病息災とか交通安全とか家族のね、安全とか、無病息災とか、そういうふうにですね、いろんなこう願い事を祈願されたごま、木に、ごまという木にね、そういう祈願を書いてるものがあるんですけど、僕らもですね、寄せてもらったらそれに自分らの思いを書いてですね、でそのごまっていうのがたくさん集まったものを、この龍泉寺でですね、お経を唱えてもらいながら、火でごま炊きっていうことで火で炊くっていうのがあるんですよね。で本当にこれもいつも目の前で見させてもらって思うんですけど、本当にそのこんなにいい火がすごく最終的にはもう目の前に大きな火にね、竜のようにですね火がこう回っていくんですけど、それがですね、本当最初はどうやって火がつくんかなっていうぐらい本当に小さな火種で、それが扇みたいなものでですね、扇子みたいな扇みたいなものでこう少しずつこう仰いでいきながら、それがだんだんとこうね ゆっくりゆっくりが火がつくんですけども、その最終的にはもうすごい高く火がね、まあ燃え立つっていうか、もうそのなりをですね、最初からどうやって火つくんかなと思いながら、まあ、この龍泉寺の方がですね、お経を唱えながら、まあ、火が大きくなっていくんですけど、まあ、それをそばで見てるだけでも、やっぱり火を見てるだけでも、なんかこう自分の心がですね、まあ、現れていくっていうか、まあ、この護摩焚きはですね、まあ、実はこう修行、山を登る修行をした次の日に、朝にですね、護摩焚きするんですけども、ですので護摩焚きは山を登った後の次の日の朝ということで、でこの山もですね、修行の山ということで、大峰山でね、先ほどもネットで見てると、大峰山の修行、まあ、登山とか、検索すればですね、その大峰山の観光案内所みたいなホームページが出てきますので、まあ、それを見ながらでもですね、この、私の音源を聞いてもらえれば、より一層ですね、イメージできると思います。で今年はですね、すごく嬉しかったのが、まあ、この番組でも私の夢としてですね、何回か語ってたんですけど、自分の子供ですね、長男と次男とですね、今回、初めて一緒に、登ることができまして、まあ、うちの森上家の、まあ、森上チャレンジみたいな形で、長男が中学卒業して高校に入る時からですね、まあ、このラジオでも言いましたけど、自転車とウォーキング、ランニングで2人でリレーで、自宅の小畑から堺まで行くっていうね、ことから始まって、次男が同じような時期の時には琵琶湖一周ママチャリで、200何キロを3人で行ったよっていう話もラジオでも今までもね、紹介させてもらったんですけど、まあ、それの一環のようにですね、この大峰さんの修行の登山もですね、やっぱり同じように長男次男で3人で行きたいなということで、思って、私の夢としてこう何年もこのラジオでも語ってたんですけど、それがですね、やっと今年タイミングがあってですね、叶えたんで、すごく嬉しいなっていうふうに思いました。でもう一人、初参加としては、前回もですね、松田美博さんのお話しさせていただいたんですが、その時にも登場してもらった中江さんというね、同業者の方なんですけど、お互い、まあ、信頼し合ってるっていう、まあ、仲間でもあるんですが、この中江さんも、来ていただいてですね、本当に私の大好きな仲間たちとこの修行っていうのができて、でもう一人ですね、ブラウンさんというね、外国の方、まあ、これは一緒にこの山を行くきっかけになった先生の後継ぎのような村瀬さんという方がいらっしゃるんですが、その村瀬さんの町内会の古い付き合いの方というふうに言ってましたが、まあ、このブラウンさんもですね、すごく流暢な関西弁を話す方でですね、すごくユーモアたっぷりの方でもあったんで、全員で8人で、登って、降りてきて、この護摩焚きも、護摩焚きと山登りをした後のちょうど間に、まあ、お風呂と食事があるんですけども、まあ、そのこの2日間をですね、本当にいい気心知れた仲間でですね、体験できたっていうのが、まあ、本当に初めて参加してもらったうちの長男次男とこのブラウンさんもですね、天気もすごく良くてですね、この頂上まで行った後にですね、このまあ、見ることができるこの山の頂上からの、360度のですね、このパロナマっていうか、まあ、その景色がですね、もうしんどいことを、体験した後の頂上の景色なんで、やっぱこれが何とも言えんなみたいな感じにもなりましてですね、すごく充実して、でうちの長男がですね、この覗きっていうね、西の覗きっていうのがあるんですけども、 それでこれ何のためにするのってこう、素朴な疑問をしたら、いやこれはな生まれ変わるんやっていうことで、その西の覗きをねしてくれる責任者の方が、これは生まれ変わるやためにやるんやみたいな感じで、言ってましたけど、本当にまあこういう、厳しいですね、修行というか、まあ、この実践ですね、やっぱ山登りの実践をするというところで、生まれ変わるでまた、力をつけていくというような形でですね、ではい、皆さんもこれを聞いてもらいながらですね、最後はですね、ホラ貝でですね、締めくくりができたらいいかなというふうに思います。ぜひとも興味持ってもらった方はですね、私と一緒に、来年は一緒に行ってみようと思う人が一人でも二人でも増えたら嬉しいなという感じです。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。